教えて大人木さん、
大切なお金について。毎月第3水曜日放送の教えて大人木さん、大切なお金についての時間です。はい、このコーナーはこれからの人生で大切なお金についてわかりやすく解説をしていただきますよ。
スタジオにはファイナンシャルプランナーの大人木道博さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、スタジオに入る時間が短くてすみませんね。
バタバタでした、
ね、でも爽やかにまたいらっしゃいました、
はい、胸元の白いハンカチーフが爽やかな大人木さん、
はい、毎回チェックが入ります ね。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
よろしくお願いします。
前回までですね、結構ある意味衝撃的な先輩からのアドバイスに要注意というですね、お家を買ったり、ね、大きなお買い物をするときは先輩の言うことはあまり聞かない方がいいという、ね、お話だったんですけどね、はい、今回はどういった内容でしょうか。
はい、今回はですね、ちょうど先週に大きい台風、はい、
来ましたね、9号
10号立て続けに来ましたもんね。
結構被害も多かったんですよね、はい。私もですね、今FP という仕事をしてるんですけれども、はいはい、まあ、現場ではですね、今台風の保険金請求、こういったこともやってますんで、
お忙しいですね。
今本当すごく忙しい状況ですね。
大きな被害というのはそれほど目立ったものはなかったんですが、まあ、やっぱちょこちょこ家が壊れたりというのは結構ありましたね。
はい、そうなんですよ。今回大きいのはなかったんですけどね。はい、で、今回はですね、はい、その、まあ、台風、これについて少しお話をしたいなと思ってます。で、まあ、台風といえばさっき言った火災保険。
火災保険。
はい。で、火災保険で、まあ、よくある質問、うん、特に今回台風来た時に起こるような質問、こういったところをちょっとお話したいなと思うんですけれども、はい、でよく受けるのがですね、まあ、隣の家に迷惑をかけた時、
自分の家が壊れた分のではなくて、隣の家に自分家の屋根瓦が飛んでって窓割ったとか、
結構そういう相談多いんですよ。まあ、言われた、今村山さん言われたように自分の家の瓦が隣に飛んじゃってガラスを割っちゃったとか、あと、まあ、自宅のフェンスが倒れちゃって隣の人の家の車を傷つけちゃった、
どうしたらいいんだろう、どうしよう、
ね、
どう
し、はい、で保険出るんですか、
はい、
って。
いや、火災保険はね、そういう、まあ、風水以外までカバーしてるとは思いますけど、でもお隣の家までとなるとどうなんだろう。そういえば、
さすが村山さん、今言われた通りなんですけど、はい、まあ、火災保険って物保険って言われてるんですけれども、まあ、自分の財産を守るための保険なので、まあ、自分のものを守るためなんで、別に他人のものに迷惑をかけた時に支払ってもらえる保険ではない
んですよ。いやそうなんですか。
じゃあもう自分で払わなきゃなんないのってなると、
どうなんですか、車の時はね、そのね、任意保険が、車両保険が入ってるのかどうかとか、相手の分がどうかとかなってますけど、お家の場合はどうなんでしょうね。
自分で払わなきゃならないってと結構長くに、
そうですよね、
下手したら数千万とかになっちゃうかもしれないですね。
そうなんですけれども、実はこれも払わなくていいんですね。
いいんですか。
は
い、
で、まあ、台風ってそもそも天災なんですね。
はい、
まあ瓦を飛ばしちゃったその人の責任ではないんですよね。
まあまあ、それはそうですね。
なのでその人が悪いわけではないので、別にそもそも賠償請求の対象にはならないと。
あ、そうなんですね。まあ、ほっとした人としまったと思った人と両方いるかなと今思いましたが、
まあ、ちょっとね、ご近所付き合いとしてはそれはちょっと今後のためにとなると、まあね、まあ、そこの辺はまたちょっとですね、あるかと思いますけども、
ただですね、まあ、逆もしかりで、明らかにお隣さんの体が自分家に飛んできたということでも、まあ、これ請求できない。
できないんですね、
お互いさんなんで、まあ、だからこそ、まあ、火災保険があるといってもいいこと。
あ、そっか、自分のお家は自分の保険でっていうことですね。
それぞれ自分の保険で守りましょうねと。
なるほど、
はい、ただ別に払う必要はないと。
これでも知識としてみんな知っとかなきゃいけませんね、はい、火災保険がカバーできる範囲っていうのをね。
あ、本当ですね、
義務、ね、その火災保険がカバーできる範囲をちょっとレクチャーしていただきたいんですが。
そうですね、火災保険は、建物と家財を守るためのもので、はい、じゃあ建物ってどこまでが建物なのかって 結構皆さんに、
まあ、と言いますと
今回はですね、あの私のところにもあったんですけど、はい、カーポートの屋根飛ばされちゃった。
カーポート、あーカーポート、
カーポートは敷地内ではありますが、
でお家ではないよね。
お家から
でもお家にくっついてるカーポートもあるかな、
うん、
あるか教えてよ、
教えてください、
ね、まあね、カーポートは建物として、はい、見てもら
います。
よかったっていうか、うん、
まあ、それ以外でも例えば、はい、倉庫とか、
はい、
まあ、立派な倉庫はダメ、蔵みたいな、ああいうのはダメですけれども、
物置小屋みたいな、
そうですね、何々物置みたいなのあるじゃないですか、ああいうのも建物として、
あ、
結構ね、うん、それで壊れちゃうっていうケースあったりするんで、そういったものは、あとフェンス。
フェンス、あ、フェンスも。
はい、門扉とか。ああいうのは建物として。
建物になるわけですね。
はい、瓦は、
あ、瓦はもちろん建物ですね。
よかったです。
よかったですね。
はい、
あ、最近だと太陽光とかも。
はい、
あ、
太陽光発電、今多いですよ、
屋根に載せてる
んですね、はい、
ああいったものも建物の中で含まれて請求でき
ます、安心しました。
なんかいろいろ安心しました、
安心しました、
はい、そうなんですよ。
なるほど、うん、これはで、で結局その壊れたものについては、うん、全部直してもらえる、まあ、その保険の範囲内だったら直してもらえると思うんですけど、あのちょうど古かったから新しくできてラッキーなんて思う人もいるかもしれないですけど、その辺どうなんでしょうね。
もう全然 それで構わないですね、はい、
まあ、ちょっとバージョンアップしようかなとか、
はい、そうですね、そこの分でもよく言われるのが、瓦ね、飛ばされちゃって、20万ぐらい飛ばされたんだけど、そこだけ綺麗になるのってちょっと見栄え良くないんで、もう全部会社行ったいんだよと、
それぜひお願いしたいんですけど、
ね、ありそうですよね。
どうですか。
でもこれちょっとダメなんですよね。
ダメなんですか。
全部はやっぱりダメです、
はい、
うん、ただ20枚分 の修理するための費用は出るので、まあ、自己資金で全部する分には構わないと、
まあ、いわゆる現状復帰ということですね。
そうですね、
請求には何が必要になってくるんでしょうか、
はいはい、請求にはですね、写真と壊れた箇所の写真と、あと見積もり、これが必要になります。
自分で応急処置とかしちゃダメですね。
そうですね、
その前にまず写真撮らなきゃダメですね、はい、なるほど、菊ちゃん、
はい、
今日も目から鱗な、目から変わらない話がいっぱいありました
。本当ですね、何枚も落ちましたね。
はい、まだまだ伺いたいんですけれどもね、そろそろお時間ということですので、
はい
はい、今日はファイナンシャルプランナーの大人木美代さんに火災保険の話、知らないこともね、いろいろありました、勉強になりました、
ありがとうございます。
これからのね、まだ続きますからね、うん、台風シーズンが。
そうなんですよね、大人木さんの忙しい日々も続くかと思いますがね、体に気をつけて、
ありがとうございます、
はい、頑張ってください。はい、というわけで大人木美代さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて大人木さん、大切なお金についてのコーナーでした。